ターシーのジョグラジ。
5月7日火曜日午後4時を回りました。ターシーこと上里忠が沖縄県内をジョギングしながら出会ったもの、発見したものをご紹介するターシーのジョグラジ。この番組を聞いたらあなたも沖縄県内をジョギングしたくなるかも。 FM 那覇のスタジオから30分間お届けします。ターシーのジョグラジスタートです。
はい、パーソナリティのターシーこと上里忠と
アシスタントのベッチです。ということで本日はですね、前半のトークテーマは10連休のジョギング報告、そして後半は第2回首里ジョグ、まあ首里ジョグと言いつつもウォーキングなんですけれども、そちらの告知をしていきたいと思います。
はい、
はい、というわけで今スタジオ前晴れてますけれども、
もうなんか梅雨に入ったんじゃないかっていう ねそんな空模様ですよ ね、
ね、今日日中結構雨が降ってましたよね。
そう、だからよくね沖縄で言われるのは5月の5日のハーリー、ナハハーリーが終わると梅雨入りして、で旧暦の5月4日前後に行われる、まあ、イトマンハーリーが終わると梅雨が明けると、って言われてるんですよね。
もうでもなんかゴールデンウィーク中もちょっと天気が悪い日とかね、ありましたよね。
僕はね沖縄気象台の知り合いいるんですけども、やっぱりこのゴールデンウィークに梅雨入りとか言うと、みんなをがっかりさせるんじゃないかという忖度をして県民世論にちょっと忖度をしてで、ちょっと梅雨入りを遅らせてるんじゃないかと私は密かに思ってるんですけど気象台の皆さんいかがでしょうか。
いかがでしょうかね。でもやっぱりねゴールデンウィークもう梅雨に入っちゃいますっていうのを聞いちゃうと、やっぱり沖縄旅行計画しづらくなっちゃったりとか ね、
だから、まあ、本当はねあのゴールデンウィークの前半とかもすごい天気悪かったんだよね、28日とか29日とかもね、だから多分本当は入ってるんじゃないのっていうのが巷のこの県民の会話なんだよね。
だからね梅雨入り、実はしてるかもしれないし、
そう
そろそろですかね、
今度ちょっと気象台の人に本当は何でしょうかって、
でもねなるべく梅雨はね短い方が、
ね、本当に
ジョガーの皆さんはね、天気一番気になるところですよね。
本当にね、もういや前も話したけどこの走る前に雨降ってるともうちょっとねどうしようかと思うんだけども、走ってる時に雨降ったらもうしょうがないからね、もう帰るしかないから、
どうせ濡れるんだからもうちょっと走るか帰るかになりますよね。
まあ、だからそういう悩ましい季節に入るということで、
来週の、ね、ジョグラジではもしかしたら梅雨入りしてるかもしれないし、
もうしてますね、
してますかね、ということでターシーのジョグラジは 78.0MHz FM 那覇にて生放送中。放送を聞き逃した方、過去の放送を聞きたい方はポッドキャスト、 YouTube でターシーのジョグラジと検索してください。番組へのメッセージは Twitter はカタカナでハッシュタグジョグラジ、ハッシュタグジョグラジをつけて投稿してください。メールアドレスはメールアットマークジョギングドット沖縄、メールアットマークジョギングドット沖縄までお願いします。ジョギングの綴りは JOGGING までお送りください。たくさんのメッセージお待ちしてます。BGM の調子が悪いんですけれども、
10連休してたんだよ、
ちょっとね、
この機会も
特にねジョグラジも、ね、先週が収録だったもんで、
もう2週間経っちゃいましたよね。
そうなんですよ、
まあ、早いな、もうなんか1ヶ月だったら半分ぐらい終わってるんだよ。
そうですよ ね、恐ろしい、
何してたんだろうと思うね、本当にね、はい、
というわけで前半のトークテーマは10連休のジョギング報告ということなんですけれども、もう、ね、
収録した時からもなんか走ろうっていう気合い入れてたんですけど、 なんかダメでしたね。
ダメでしたか。
ダメっていうかちょっと雨降ったりとかしたから、あんまり走れなかったですね。
意外と10連休って聞いてたら長いなって思ってた方多いと思うんですけど、うんうん、実際10連休過ごしてみるとやっぱりあっという間っていう感じしませんでした。
あっという間だね。
なんか普通のね、平日とか過ごすよりもあっという間に10連休って終わっちゃうような感覚でしたね。
まあでもね、今回、10連休中に1泊2日だけはちょっと家族サービスというか、しましょうということで、子供と家内連れて、あと友人の家族と一緒に本部まで行ったんですね。本部町まで行って、私の先輩がやってるペンションキャナックって言って、100年以上前の古民家を、移築してこうペンション、あと他にも1棟ぐらい、1棟かな2棟かこう、ペンションあるんですけども、そこに泊まったんですよね。元部のちょっと山の上にある、元部高校のすぐ近くにあるんですけども、そこに泊まって、ジョギングシューズ持ってきて、
大事ですね。
8キロぐらい走りましたけどね。
8キロ、
ちょうどね、元部のあれ、橋渡ってっていうか、元部大橋っていうのかな、そこにホテルがあるんですよ。名前ちょっと忘れたけど、そこから海洋博に向かう、 こう海岸線を走ったんですけど、僕初めてその、走ったんですよ、この海岸線を。で走ってると、車で走ってると海が見えて、綺麗だななんて思いながらスーッと走るんですけど、平坦かと思ったら意外となんかアップダウンがあってね、ダウンもアップもあって、あれってこんなに山になってるんだみたいなね。
なんか海岸線ってね、なんかすごい、ずっと平坦なイメージが強いんですけれども、
やっぱなんか目の錯覚ですね。走れば
錯覚なんですね。
もちろん本当にね、平坦なところもあるんですけども、意外となんかこう昨日の海岸線といっても、埋め立て地でなければですけども、緩やかなアップダウンがあって、なんか侮れないというか。
そうなんですね。
でも気持ちよかったですよ。朝本当に5時とか6時ぐらいに。
あ、じゃあ結構涼しい時間帯に、それいいですね。朝から、朝ジョグやっぱり爽やかな一日、スタートできるのでいいですね。
もう必ずそのジョギングを持って、ジョギングシューズを持って。
大事ですね。どっか遠出するときは絶対カバンに入れておくっていう。
県内でもね、なんかこう一泊をして、こう走るってやっぱり気分ガラリと変わりますね。
やっぱりね、普段走らないところだから、新鮮な気持ちで走れますよね。
これが例えばその、車で行くと30分ぐらいのところでも、なんか一泊して、なんか走ってみようとなると、ちょっとなんか旅先に来たっていうなんか、感覚になりますよね。ちょっと贅沢してるぜみたいな。意外と良かったですよ。この
旅行中ってなんか普段と違うパワーが出てきますからね。朝から充実させようとか。
そう。だからやっぱりね、家にいると5時とか6時でも、いやどうしようかな、なんかこう今日天気見てから、ふっと見てからね、ちょっともう体を動かして、あ、新聞届いてるから、新聞見なくちゃとかってなるんだけど、やっぱりこう旅先になると、もう嫌が多いにも、もう出なくちゃいけないと、
そうですよね、
行ってみようとかっていう気持ちになるんで、これ県内向けのジョギング、こう朝ジョグ付き の、 旅行っていいかなと思いますね。
いいかもしれないですね。
県民向け、どっかに泊まって、もうそれも 朝走るというだけ の、 楽しみのためにツアーするっていいかもしれないですね。
朝ごはんもその後美味しいかもしれないですね。
なんか誰かそういうのツアーやってくんないかな。俺やろうかな。
ということでツーキャスの方コメント来てます。はい、長谷川さんから、こんにちは、ジョギングの話っていうことで来てますね。
あ、そうそう、もう
ジョギングの話ばっかりする、番組です。
この番組は ね、
いろんな地域の情報も取り入れながらお届けしておりますが、本日は10連休のジョギングの話ということでトークしております。
あとはね、僕は前にも話しましたけど、うちの近くに金城ダムってね、ダムって言うんですけど、こ貯水池みたいなね、本土にもあると思うんですけど、この雨水を貯めて、計画的にこう下流に流していくっていうような、そういう、貯水池みたいな、ダムがあるんですけど、ここがね結構走れるんですよ。走れることに住んでもう10年近くなってるんですけど、 あ、なんだこんなところにこういう場所あるんだと思って、うんうん、そこをね、まあ、なんかぐるぐる回って、うん、15キロとか10キロぐらい走りましたよね。
うん、じゃあもう本当に黙々と走るときはダム周りが結構走りやすかったり、
やっぱり この番組でも話しましたけども、うん、まあこう動く、まあ、動く街って変ですけども、うん、自分が動いて街の風景見れるってこれはまた結構楽しいんですけども、うん、なんかこうトレーニングするっていうかね、距離たくさん走って自分で何分ぐらいで走れるかなみたいな、うん、ジョギングってやっぱりああいう公園とかの方がなんかこう集中できますよね、うんうん、あ2周目3周目とかね
なんか私なんかこうジョギング初心者としては何周目かカウント忘れちゃうことってないんですか？
大丈夫です。だからうん、なんかこの携帯の
そっかアプリを入れてるんですね。
アプリがあるんですよ
じゃあやっぱり数え間違いっていうかあったりはしますか？
あるなんかそうすごいある。
10周ぐらい走ってるつもりが意外と9周8周とか
そうあれって
ちょっと少ないみたいな、
ちょっと頭の中で計算してあれってあれもう10キロ走ってるつもりが、うん、なんだろうこれ7キロしか表示出てないよとかってありますよ、
うん、
あります。
そうなんですね、うん、やっぱりちょっと多めになってることが多いですか？
そうですね
気持ち前に前にってなって、
うん、でもね やっぱり、うん、そのジョグが僕は15キロも10キロもちょっと走って思ったのは、うん、なんていうのかな、こう街の中走るとなると、うん、いろんな情報があるんですよ。信号があって、うん、でここの路地に車が飛び出してきてとかね、で人が前歩いててとかって言ったら、うん、あ避けてとか考えるじゃないですか、うん、ああいうなんかその コースではないんだけど、うん、ま、ただ走ってぐるっと一周みたいなって、うん、もうコース分かってるから、うん、頭の中はそれでいいわけなんですね、うん、もう他のこと考えなくていい。
そっかそっかそっか、うん、
で一番いいのはやっぱり前にも話しましたけど、この、うん、なんか呼吸を、うん、に集中できるっていうか、
はいはいはい、
一種のなんか瞑想状態っていうか、うん、禅状態っていうかね、
うん、
だからそこはなんか気持ちいいですね。それがだから朝だったらなおさらいいっていうか、うん、僕が走ったのは夕方とかお昼走ったんですけども、うん、朝の方がそのなんか瞑想度合いがかなり深まるなっていう感じはしますよね、うん、
やっぱり朝の方がこう周りも結構静かですからね。
そうそうそう、うん、まあ沖縄の場合も暑くないっていうのが一番大きいんだけど、うん、朝の空気ってなんか美味しく感じますよね、
うん、
という意味ではなんかこう瞑想状態にこうスイッチが入るという点ではやっぱああいう公園系の、うん、周回コースが一番いいですね。
いいですね、はい、はい。ということでツイキャスの方またコメント来てますね。かっちゃんさんから、たしさん、びっちゃんこんにちは。
こんにちは。
来てます、ありがとうございます、長谷川さんから、沖縄をジョギングしたら気持ちいいんだろうなっていうこと来てますね。
いやー朝だけです。夜だけです、
うん、そうかもしれないですね。うん、
でもね、
うん、
夕方とかもねやっぱりちょっとその日が落ちていくの遅いんで、
うん、
その時間帯とかって結構いいでしょうね、うんう
ん、でもまあメリットとしては日が落ちるのが遅いから平日仕事終わりとかで走った時もまだちょっと明るい時間で走れることはできますよね。そうそうそう、はい、夏場とか、
うん
うん、そういうのは女性にとっては走りやすい、うん、環境だったりするかもしれないですね、
はい
はい、
ぜひ来て走ってほしいですね、
うん、旅行中は絶対ね、うん、スニーカーを入れて、
ね、
うん、絶対ね入れでこう沖縄に来てちょっといろんなとこ走ってみるということで、はい、うん、はい、
おすすめです、
うん、というわけで前半はですね10連休のジョギング報告をお届けしました。後半は第2回首里ジョグのお話をしていきたいと思います。というわけで後半はですね第2回首里ジョグの告知をしていきたいと思います、
はいはい、首里ジョグと言いながら、
はい、
ほぼウォーキングという
ご
安心してください、はい、ウォーキングファンの皆さんにも 楽しめる企画を考えています。
ジョグラジーがウォーキングファンの方が多いかもしれないんですけれども、ね、
まあ、無理しないように、はい、ウォーキングから入っていってね、やっぱりそのジョギングにつながるっていうのを期待したいですね。
ちょっとずつね、はいはい、長谷川さんからもコメント、疲れるから早歩きぐらいでっていうことが来てますからね。
、はいはい、もちろん、はい、早歩きでもゆっくりでもいいですよ。
でもちょっとずつね、この首里ジョグに近づくように、はい、こう2回3回と重ねていったときに少しずつペースを上げていくとか、はい、ちょっとだけね、ペースを上げる区間を作ってみるとか、
そうですね、うん、
やってみると、はい、少しずつ足腰が鍛えられるかなと。
、はい、そうですね、本当にね、はい、首里は、うん、皆さん想像する以上にこの坂道が激しくて、
うん、そうなんですよね、
激しい坂道はもうなんか、うん、よくこんなところで生活するんだっていうぐらい、
うん、
はい、あれあるんですよ、
本当にね、そ
うですね、まあ、私住んでる時もそんなところで、うんうん、こう歩いてこう、ね、街に出ようとしたらこの急坂をぐわーって上がるって、うん、まあ、そういうところがあるんで、ジョギングコースというかそのウォーキングコースを探すの結構苦労しますね。
うん、ありがとうございます、はい、第1回はそんな
中、第1回はね、本当ね、
うん、
それでも後半戦はちょっと、うん、もう何も見たくないとかね、どこがゴールなのとか、
第1回はもう後半みんな割と無言になってましたね、前半はみんな会話を楽しんでたんですけど、
そうね、う
ん、
ちょっと、はい、でも、まあ、さっき出た金城ダムって、うん、実は本当に地元の人もあんまり足を運ばなくて、
うん、
ちょっと鬱蒼とした森の中にあるって感じなんですよね、うんうん、で町外れにあって、もう隣が、まあ、灰原町になってるんで、うん、まあ、かなりこう閑散としてるんですけども、うん、まあ、その中に、
はい、
その ここはちょうどその首里の王様 が、うん、こうが通るこの、まあ、国道、正式な国道みたいなのが、うん、そのあって、うん、それとは違う道が、うん、その金城ダムの中を通っていたんですね、うん、まあ、金城ダムは後から後から作られたものですから、そこにその肘川橋っていうのがあるんですよ、
うんうん、
で肘川橋ってそのまさにその沖縄戦争でも崩れなくて、うん、未だに残ってるんですよね、1500年代ぐらいの石橋だって言われてるんですけど、
すごいですね、
うん、綺麗に残ってるんですよ、うん、でこういうのが石橋が首里の近辺って何個か残ってるのがあるんですよ、うん、これはなんか見物かなと思いますよね。
あ、ちょっとそれ見てみたいですね、
うん、そこはかなり美しいアーチ状のこう石橋ができてるんですけども、うん、そこはぜひ見てほしいなと思いますよね、
うん、じゃあ今ちょっとそのあたりも考えながら、今タシーさんはコース作りをしているところですか？
なんかそこはで、そこは、うん、結局モノレール駅出発、モノレール駅到着みたいなの、うん、コースで行くと、うん、ちょっとハードな、もうちょっと回を重ねて、ね、
うん、
ちょっとコース考えてみたいですね、
うん、うん、まあ、ということでちょっと、ね、日程の方途中で、はいはい、ご紹介したいと思うんですけれども、次回の首里ジョグ、まあ、ウォーキングなんですけれども、はい、5月25日土曜日朝8時に首里駅集合ということで、はい、うん、はい、ちょっとね、第3週にって言ってたんですけど、早速第2回にして私が都合がつかず、
まあまあ、
すいません、まあ、第4週に、はい、うん、なってしまったんですけれども、
いいですよ、その回数を、はい、重ねながらだんだんと落ち着くと思いますので
、はい
はい、
なんでね、5月25日、
はい
はい、土曜日に朝8時です、はい、で
これ雨降ったらどうしましょう、ほなもう梅雨のシーズンですけども、
そうですよね、これ梅雨の可能性ありますね、
まあ、まあ、でも、うん、その時はよほどの雷雨とか、
うん、
暴風雨じゃなければ、
うん、
スタートして、
うん、
まあ、距離短めにしましょうよ、
うん、ね、そうですね、
ちょっと、
うん、
とにかく歩くという、
うんうん、せっかくね、日程も決めて集合しようってことなので、そうそうそうそう、ちょっとなんかね、
はい、
カッパでもいいし傘でもいいし、
傘でもさしてね、うん、で、まあ、なるべくこう車が走らないというか、
うん、
ちょっとその、まあ、ゆっくり歩けるような場所を探しますので、
うん、
そこを、はい、見ながらやりましょう、
はい、まあ、一番はね、晴れてくれたらいいんですけれども、うん、
はい、
はい、
もう梅雨はもう分かんないですからね、
分かんないですよね、はい、うん、でも沖縄の梅雨って言ってもずっと雨っていうわけでもないですからね、
まあそうですね、うん、ただまあどしゃーっと降るのはもう本当に嫌、うん、になるぐらいですよね、あれはね、うん、
もう土砂降りだけは、
うん、もう なんともしがたいですね、
うん、このウォーキング中にかからないでいてほしいなとは思うんですけども、
これだけは、はい、もう神の水を知るみたいなね、
そうですよね、
はい、
うん、 できればなんかちょっとそういう時に雨宿りできるスポットがあると最高です、
ね、これ結構大事なんですよ本当にね。首里城歩いてる時も、うん、私結構首里城歩くんですけども、はい、首里城を歩いてて、うん、雨宿りができないようなポイントって結構あるんですよ。だから本当はねその雨宿りポイントもなんか本当はあった方がいいかなと思うんですけどね、首里城を散策するにしても。で どんなところベッチはこう首里の街というとこんなとこ行ってみたいなとかって、今僕はさっきは橋の話したけども、
はい、首里ですか。うーん、でもなんか首里といえばなんだろう、石畳ってイメージはありますね。うーん、
石畳の有名なのは、うん、石畳はその下りはまあみんな挑戦するんですけど、
うん、
上りは結構きついですよ。
なんであの友達がその近くにあの住んでたので、うん、こう沖縄に来たての時にあの石畳を案内してもらったんですけども、なんかすごい上がったり下がったりしながら行ったので、あそこがどこだったのかもちょっと今分かんないんですけど、
そう
ハードだったイメージあるんですが、石畳をまたねゆっくり、うんうん、上げてみたいな。
本当はだから石畳ってこう、うん、まあ一直線に降りちゃうと、うん、だから首里の観光案内みたいなんですけど一直線だったらかなり早いんですよ、
うん、
本当はこのその石畳の、うん、こうに垂直にというかね、うん、こう道がここ結構伸びてるんだけども、うん、そこなんかホロホロ歩くのが一番いいんですよね、
うんうんうん、
あの道幅だとか、うん、うっすらと石畳が残ってて、
うん、
これ風情ありますよね。あと金首里金城の大赤城とか、
うんうん、
あの本当にうっそうとした、うん、あの雰囲気あるところも近くにありますから、そういうの組み合わせると本当はいいかもしれないですね。
あとあれですね、あのテレビドラマのチュラさんの舞台になったお家、
う
ん、
お家、はい、
うん、あそことかもちょっと通ってみたいですね。
昔なんか看板かかってたんですよね。
あ、そうなんですか。で
今はもうなんかなくなってますね、
うん、そうなんです
か。でもまあこれだっていうね、あの行ったらわかります、
うん、はい、そういうとこもなんかコースに入ってたらおって、
はい、わかりました
、はい、なるかなと。うん、もうねだいぶ前に行ったのでどの辺にあるかも全然私覚えてないんですけれど、
はい、ご案内します、うん、そこは、はい、
いいですね、うん、
そっか。じゃあちょっと次は雨、うん、天候とも相談しながら、
そうですね、
第二コースをちょっと、
うん、
はい、
やっぱり雨だと石畳とかも滑りやすくなっちゃいますから ね、
はい、
うん、安全な道を、うん、はい、もう首里に詳しいターシーさんにお任せしたいと思います。
わかりました、うん、はい、
ね、えということでターシーさんは逆に今回のウォーキングに入れようと思ってるコースとかはありますか。絶対ここ入れようかなっていうのは。
いや、今
の
ところだから、うん、今一旦歩いたところはまあいいかなと思ってるんですけど、ちょっと、まあ、今考えてるのは、うん、この弁ヶ岳ってね、まあこう琉球の御嶽の中でも最も格の高いっていうか、
うん、
琉球の王様で金馬文っていう、こう、うん、まあ、神様がいて、
はいはい、
一番こう位の高い神様がいるんだけど、
うん、
この神様が降りる場所っていう、でもう琉球王国時代からすごく大事にされてきた御嶽があって、ここは結構ね一人で行くのはなかなか、うん、あの心細いんですけど、何名かで行くと、
うんうん、
やっぱりいいと思いますよね。
うん、
そこちょっと案内したいし、も本当は天気良かったら、うん、日立ちもーって言って、うん、その沖縄ってこう周り海で囲まれてるんですけど、うん、こう船が入どっかから入ってくると、
はい、
こうお知らせできする日の日番なんか、うん、なんかこう松明をつけるこう丘みたいのがあるわけなんですよ。
うん、そうなんですね。
そこはね、うん、あんまり観光コースになってないんですけど、あ、そこに立つと、
うん、
あ、なんでここで松明を燃やしたんだろうとかよくわかる場所があるんですけど、まあ、あんまり名所にはなってないんですけど、
うんうん、
なかなか、はい、見どころだと思います。
あ、そうなんですね、はい、だからやっぱり首里ってやっぱり観光地といえば首里城みたいな、もう首里城しかないようなイメージが強かったりはすると思うんですよ、
はいはいはい、
県外の方だったら特に、うん、でもやっぱりもう見るところがもう
ありますあります、
いっぱいありますよね、
はい、
うん、前回 の第1回の首里城の時も結構いろいろ回ったのに、まだまだ見どころがあるっていうのが首里の、ね、魅力ですよね、
はい、
これすごい楽しみですね次回も、
はい、そこかなって、まあ、ちょっと距離もそんなに遠くないんで、
うん、
ちょっと今回は 短めに、ね、やってみようかと思ってます。
まだまだちょっとあの初心者向けのコースで、
そうそうそうそう、ちょっとあの距離だんだん伸ばしていったりとかしてアップダウン もう、ね、ちょっと なるだけ抑えてっていうか、う
ん、はい、だいぶ、ね、健康に気を使うように私もなったんですけど、はい、まだあの長距離走れないので、
はいはい、
ちゃんとよろしくお願いします、はい、
配慮いたしますので、
うん、は
い、
あのコメント長谷川さんからベッチさん頑張ってってこと来てるので、はい、あのちょっとサボりがちなトレーニングも今後頑張りたいと思います。はい、というわけで次回の首里ジョグは5月25日土曜日8時に首里駅集合となっております。はい、ぜひぜひ皆さんご参加をお願いいたします。であっという間にそろそろエンディングの時間となっております。はい、なんかね、あの一周収録を挟んだので、うん、なんだかね、あのすごい久しぶりの
久しぶりな感じだね、うん、あ、こんな番組やってたんだと思って
こんな番組やってたんだ
ぐらい誰だ正しいって思っちゃいましたよ。
ね、なのでちょっとね、ま、5月はねずっと生放送でいけるかな、
はい、
って感じなので、はいはい、ぜひぜひ皆さんお楽しみにされてください。はい、はい、さて次回のターシーのジュグラジは5月14日火曜日午後4時から生放送でお届けします。お楽しみに。
はい、パーソナリティのターシーこと上里忠史と
アシスタントのベッチでした。また来週、
来週
は梅雨入ってるかな、は
い、入ってるよね。